それでは、レビ記の21章から、学びます。今私たちは後半部分を学んでいまして、そしてですね、私たちが清い神様と交わってるんだということを思い出してください。私たちは生贄によって神様から清め分かってくださったんですね。わかりますか？今この世にいる、そのいろんな人から分けられて、神様だけのものとされたわけなんです。故に、私たちは区別された生活を生きていくように、召されている、呼ばれている、使命を受けているわけなんです。そして、前回、いろんなこの習わしが、この周りに、その周りに住んでいる人たちにはあるんだけれども、習慣ですね。がいろいろあるけれども、私たちはそれを当たり前のようにして一緒に行っていくのではなく、むしろ、この神様のものとなった、聖なるものとして、本当にそれから離れて生きていくということを見ていきました。そして、21章からなんですけれども、ここはですね、祭司が、祭司が性別されていかなければいけない。ですね。について書いてます。21章と22章ですね。で、書いてあります。で、祭司という言葉を聞いたときに、大抵私たちが考えてしまうのは、ああ、牧師さんのことね、ってこうなるわけなんですね。あるいは、カトリックでしたら、神父さんのことね。事実、英語では神父は、priest、祭司となっています。あるいは、祭司と言ったら、仏教だったらお坊さんのことね、ってこうなるわけなんですけれども、聖書には、新約聖書にはそうではなく、一人一人のイエス様を信じている人たちが、すでに神の、宮で仕えている祭司なんだよ、ということを言ってるんですね。私たち自身が神様の宮、神殿であって、聖霊がおられるところなんだよ。そして私たちが仕えていくんだよ。という積極的に神様と、この交わっていく、この関わり合っていく、もう近くにいて一緒に歩んでいく、という存在なんだよ、ということなので、まあ、いろんなこの祭司についての規定がありますけれども、これは私たちと決して無縁なことではないんだということを、まず第一点なんですね。で、後で大祭司も出てきます。今最初は祭司のことが出てきますが、今度大祭司が出てくるんですね。で、大祭司は、私たちが考えなければいけないのは、天におられる、神の右についておられる、座についておられるイエス・キリスト、偉大な大祭司なるイエス・キリストが、この、を表しているんだよ、ということです。私たちのために、神と人との仲介者となってくださっているわけなんですね。で、早速ですね、読んでいきたいと思いますけれども、一節から、9節までですね、読んでみたいと思いますが、ついで主はモーセに仰せられた。ついで主は、ごめんなさい、アロンの子らである祭司たちに言え。彼らに言え。縁者のうちで死んだ者のために自分の身を汚してはならない。ただし、近親の者、近親の者、母や父、息子や娘、また兄弟の場合は例外である。近親の結婚したことのない諸女の姉妹の場合は身を汚してもよい。隕石の縁者として身を汚し、自分を冒涜することになってはならない。彼らは頭を剃ってはならない。髭の両端を剃り落としてもいけない。体にどんな傷もつけてはならない。彼らは自分の神に対して聖でなければならない。また自分の神の皆を汚してはならない。彼らは主への火による捧げ物、彼らの神のパンを捧げるからである。彼らは聖でなければならない。彼らは淫行で汚されている女をめとってはならない。また夫から離婚された女をめとってはならない。祭司は神に対して聖であるから。あなたは彼を聖別しなければならない。彼はあなたの神のパンを捧げるからである。彼はあなたにとって聖でなければならない。あなた方を聖別する主、私が聖であるから。祭司の娘が淫行で身を汚すなら、その父を汚すことになる。彼女は火で焼かれなければならない。このように、 主に二つのことについての戒めがありました。一つは、葬儀についてですね。死体に触れると汚れるというのが、このレビ記のところに書いてありましたよね。覚えてますか？死体に触れたら汚れるよ。そしてもう一つは、結婚についてでありました。で、その葬儀の時はですね、近親のものであれば触れてもいいと。その連れ出す時に当然私たちはね、誰かが死んだら、それをもう本当に触れていかなければいけないわけですけれども、触れてはいいけれども、他の隕石、だからちょっと離れたですね、親戚の場合は触れてはいけない。ということをここで話しています。覚えてらっしゃるでしょうか？レビ記の10章で、アロンの息子ナダブとアビフが火で焼き殺された時に、アロンの叔父が二人を聖女の前から祝宴の外に運び出したんですね。これ近親のものだったのでよかったんですね。けれども、今は、この他の人たちについてはいけないんだということであります。で、もう一つが、婚姻についてですけれども、これが淫行で汚れている女、他の男と付き合いのある女ということですね。だから離婚した女をめとってはならないと。で、厳しいのはですね、妻子の娘が、この淫行で身を汚したら、火で焼かなければならないと。まあ、いうことなんですね。かなり厳しい、この戒めが書かれています。で、8節にその理由が書いてあるんですけれども、彼を性別しなければならない。なぜかというと、神のパンを捧げるからであるって言ってるんですね。このパンって言ってもですね、いわゆる、穀物でできた、私たちが考えるパンのみならず、その、食べ物と考えてください。ですね。だから、神様に捧げる、この動物の生贄も含めたところを、この神のパンと言ってるわけなんですね。これ、もっと簡単に言ったらですね、神様と一緒に食事をする、ための仕事をしているからっていうふうに考えていいんですね。で、何度も話してますけれども、神様に捧げる、その祭壇に捧げるものを神様が受け入れるというのは、ある意味で神様がそれを食べているというふうに考えていいですね。ちょっとそうするとなんか語弊があるんですけれども、神様はね、その食料を必要としない霊の方ですからね、必要ないんですけれども、私たちが食事を一緒にするときに、昨日も、いつ話しましたっけ？使徒の働きで話しましたよね。ユダヤ人が異邦人と一緒に食事をしないというところで話しましたけれども、一つになるということを表しているんですね。特に当時の社会では、この食事を一緒に取るということが、その同じものが、その分け合って食べるので、一人一人の体の中に入っていくわけなんです。で、そうすると、お互いに、そのことによって神秘的に、あるいは象徴的に一つになっていくんだよということで、その聖書の中で食事というのは極めて大事で、実に礼拝の一つとして後で出てきますが、杉越の祭りとかはですね、食事をすることがもう礼拝そのものだったんですね。で、実は聖餐式というのは食べてますよね。今ちょびちょびしか食べませんけど、本当はあれもう、かなりの量食べますよ。本当、その一場面しかやってませんからね。で、祭司は、神様と一緒に食事をする。ある意味でね。で、特に和解の生贄はそうですよね。一部は祭司が食べて、で、一部は神様が、の祭壇の上で焼いていくっていう、ですね。神様と交わっていく、務めを担っているから、他の人たちが、その周りの神様の契約の民ではない人たち、普通の人たちがやってるのと同じように動いてはいけないんだよっていうことを教えているわけなんです。で、二つの大事な、冠婚、葬祭っていうのか、葬儀と、そして結婚ですね。で、ここにですね、非常に興味深い、いいですか？ここよく聞いてくださいね。とてもですね、大事な儀式があるわけですね。私たち人間であれば、この二つは必ず通るわけなんですけれども、これが極めて、その交わるということにおいて、重要な儀式になっていくんです。まず葬儀から始めます。
葬儀において何を、例えば日本においてだったら何をしているかというと、その死んだ魂をいいところに行けるように、例えば仏式だったらお経を唱えていくわけですね。そしてお盆になったら戻ってくる霊があって、そしてそれをちゃんと送り返すことができるように盆踊りというものがあるわけなんですね。死者の霊が今ここにもいるという前提で、それとの交流を図っているわけなんです。それが葬儀なんですね。単に物理的にその人が死んだからそのこと、人のことを思い起こそうということではなくですね、必ず死んだら宗教が伴っているわけですよ。わかりますか？故に、周りにイスラエルの人たちも、そのような人たちがたくさん、それぞれの宗教を持っている、異教を持っている人たちがたくさんいたわけなんですね。ですから、そこにおいて、神との交わりではなく、他の霊との交流をする危険があったわけなんです。例えば、ここにですね、五節に、彼らは頭を剃ってはならない、髭の両端を剃り落としてもいけない、体にどんな傷もつけてはならないとありますね。これまさに異教の儀式なんですよ。剃るという儀式、体に傷をつけるという儀式ですね。もう今でもいろんなところでやってますよね。で、これをしてはならないとはっきり言ってるわけですね。で、これがとっても大事になってきて、いいですか？私たちがキリスト者として神様の霊に仕えていく、神様ご自身に交わっていくという存在なんですね。これが単にこう知的なですね、このなんか今こうやってちょっとね、ちょっと会議室でね、ちょっとなんかちょっとね、雰囲気出ないんだけど霊との交わり、神様の御霊との交わりをして、神の霊と一つになっていくということをやってるわけなんです。故に他の霊と交わるということは極めて危険なことなんです。つまりこれを簡単に言ったら不倫なんですよ。異なるものと交わっていく。自分はね、夫がいるにもかかわらず他の男と付き合っていく。それと同じです。似てますね、非常に。だから神様は避けなさい、偶像礼拝を避けなさいということを言っていて、第一コリントの10章の19節と20節にはこう書いてあります。私は何と言おうとしているのでしょうか。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのですか。いや、彼らの捧げるものは神にではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくありません。悪霊が私たちが偶像に仕えていくの時に働くんだよ、ということを言っているわけなんです。例えば私がクリスチャンになったばっかりの時に、特に今の話教えられませんでしたですね。教えられなかったけれども、ちょうど8月のですね、17日だったかな、洗礼式で仙台の教会でその洗礼を受けるはずだったら実際したんですけれども、まあ、ちょうどあれでしょう、お盆の季節ですよね墓参りですよね。でも、そこの墓場まで行ったんですけれども、どうしてもその前で祈れなかったんですね。怖かった。だって、天と地を作られた神様を私はに対してもう祈り始めてるのに、なんでここで祈れるんだよ、他のものに。話しかけるね、生きてる人に話しかけるのは別に何の関係もないけど、なんでこの死んだというふうに思って怖かったんですね。でもこれ別に教えられてなかった。で、こういうことなんですよ。ですか。で、もう一つの結婚についても考えてみましょう。これもとっても大事です。ですか？結婚ということと、今現代の社会では、結婚ということと肉体の関係を別にしちゃってるんですよ。だから婚前交渉も OK ですね。ですよね。でもいいじゃないか。こう言ってるわけです。けれども、聖書では、肉体の関係を持つ、男と女の関係を持つことそのものが、もうそれがイコール結婚という風になっています。だから、婚前交渉してしまった人はもう、あれですよ。 絶対に結婚しなきゃいけないというですね、まあ、その立法があるんですけれども、肉体の関係と感情、精神、社会、全部一つにつながってるんですよ。で、一番つながったのは霊とつながってるんですよ。だから、いいよ。肉体とこの社会的な、ね、結婚というものを別にしてもいいよというふうに考えているかもしれませんけれども、実際失敗してしまった人の話を聞いたら、皆が一つ、口を一つにしてですね、その、一度つながってしまったら、離れられないんですよ。それから、こう、区別ができなくなっちゃうんですよ。なぜかって言ったら、聖書で教えてるのは、肉体の関係を持ったら、全部がかかってるんです。精神的にも、感情的にも、一番かかってるのは、霊的にかかってるんですね。ですか。で、ですから、ですね、パウロがですね、このコリントの教会はなんと、遊女と交わっている教会の人がいて、ちょっと考えてみてください。風俗に行ってる教会の人がいると考えてください。かなり荒れてた教会なんですが、こう言ってますね。遊女と交われば、一つ体になることを知らないのですか？二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし、主と交われば、一つ霊となるのです。自分は神、イエス様と交わってるんですよ、霊を持って。そうですよね。にもかかわらず、他の女の人と付き合っていったらですね、それは自分のことだから別に他の人に迷惑かけてないからいいじゃないか、じゃなくなるんだよと。まさにもう、その同じベッドにですね、二人の人を入れてる、その一人の女とイエス様を入れてるようなもんなんですよね。そういうもう想像だにできないようなことをあなたはしてるんですよってことをパウルは言っているわけなんです。ですから、いいですか、ここから書いてくださいよ。結婚観、またはその男性ですね、セックスのことですよ。それはどういうことかというとですね、神様はこれを喜ぶように与えてくださいました。いいですか、うめえを増えようと神様言われました。男女の結びつきというのは本当に神様を祝福してくださっているんです。でもそこにはいろんなですねドラマがあるんですよ。待つ喜びというのがあるんです。結婚式まで待つという喜びです。この本当に待ち焦がれて、待って待って、その人と繋がるんだということをずっともう待ち焦がれて、そして結婚式の時に、まあ多くのね、クリスチャンのカップルありますけども、初キスをするわけですね。その、結ばれて、牧師が結婚しましたって宣言した後に、キスをするわけですよ。そしてその夜に、夫婦の関係に入るというのが、最も神、本当楽しむことができる。神様が喜んでいるおられるその形としてその肉体関係を楽しむことができる。これ本当そうなんですね。本当に今そんなのきついよ、なんでこんな厳しいこと切りつく、逆なんですよ、逆なんですよ。これこそが楽しい性生活、夫婦生活、そしてそれが持続するんですね。育てていくんです。ルックスじゃないんですよ。どうせシワで出るじゃないですか。どうせ弱くなっていくんですよ。ルックスじゃないんですよ。うん。ですね。その後が10年、20年、30年。ですね。私がですね、公開するのが辛い書物がありまして、画家という書物ですけれども、よかったら、聞いてください。ロゴスミニストに載ってますんでね。それは夫婦の関係について詳しく書いてある書物です。ということで、その二つのことについて気をつけなさいって話をしているわけです。とても大事ですね。交わるということにおいて、この葬儀においても、婚礼においても、二つ関係があるよ。で、次にですね、大祭司の戒めが書いてあります。兄弟たちのうち大祭司で、頭に注ぎの油が注がれ、性別されて装束をつけているものは、その、髪の毛を乱したり、その装束を引き裂いたりしてはならない。どんな死体のところも行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を怪我してはならない。聖所から出て行って、神の聖所を怪我してはならない。神の注ぎの油による気性を身につけているからである。私は主である。彼は処女である女をめとらなければならない。やもめ、離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、これらをめとってはならない。
彼はただ自分の民から諸女をめとらなければならない。彼の民のうちでその子孫を汚すことのないためである。私は彼を性別する主だからであるとあります。先ほどは祭司に対する戒めですけど、ここは大祭司に対する戒めが書いてあるわけですけれども、先ほどの祭司よりも基準が高くなっています。例えば、近親者であっても死体には触れることはできません。だから、アロンがですね、自分の息子が死んでいるけれども、触れてはいけないと。なぜかと言ったら、神の栄光の美、栄光と美を表している装束を覚えてますか？ね。ね。あと、ほら、気象、この、ターバンをつけてますよね。で、この気象があってですね。ね。全部つけている。だから、ダメなんだよと。で、あとは、女についてもですね、やもめもダメなんですね。処女である女をめどって、だからさっきは妻子はやもめだったら特に書いてないですね。離婚された女か、あるいは淫行だから、だからないですよ。ですね。だけれどもこっちではやもめであってもダメだと。で、これはですね、思い出してください。この人は、神の栄光の現れを、出してる人だから。イエス様を代表してる人なんですよ。ゆえに、この目で見える形で、その欠点であるとか、汚れであるとか、そういうものが全くない状態の人として立たせられているわけなんですね。ゆえに、こうしてはいけないことっていうのがもっと厳しくなっているわけなんです。で、私たちですね、ここで、考えたいのはですね、このキリスト者としての使命、まあどんな使命でもそうですけれども、特権でもあります。やれないことっていうのはたくさん出てくるわけです。というか自らやらなくなっていくわけです。例えばスポーツ選手どうですか。普通の人だったらやってもいいようなことをやらないわけですよね。そのあるものを食べないであるとかですね、ですね。本当にでもその栄冠を目指して。その特権に預かるためにですね、それにも集中してやっていくという、その喜びがあるわけなんですよね。で、私たちキリスト者も同じ、クリスチャンも同じですよ。ですね。本当に特権を持っています。神様と、を表していく、神様のことを表して、この証ししていく、まあ、特権を持っているがゆえに、まあ、普通の人であれば、まあ、やれることを、まあ、やらないでいくという、こともあるわけなんですね。で、今度16節からです。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたの世々の子孫のうち、誰でも身に欠陥のある者は、神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に欠陥のある者は近づいてはならない。盲人、足苗、あるいは手足が短すぎたり、長すぎたりしている者、あるいは足や手の折れた者、セムシ、肺病で痩せた者、目に星のある者、湿疹のある者、かさぶたのある者や、睾丸の潰れた者なのである。祭司であるアロンの子孫のうち、誰でも身に欠陥のある者は、主への火による捧げ物を捧げるために近寄ってはならない。彼の身には欠陥があるから、神のパンを捧げるために近寄ってはならない。しかし、彼は、神のパンは、最も聖なるものでも、聖なるものでも食べることができる。ただし、垂れ幕のところには行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。彼は身に欠陥があるからである。彼は私の聖女を汚してはならない。私がそれを性別するからである。モーセはこのように、アロンとその子らとすべてのイスラエル人に告げたとあります。いいですか。ここで、新勝者。障害のある人々に対する差別ではないということを気をつけてください。いいですか。もう一度、ここで旧約におけるのは、霊的な真理を、目に見えない真理をですね、目に見える形で表さなきゃいけないという務めがあるわけなんですよ。だから、欠陥があるから礼拝できないということではなくて、例えば今、新勝者の人がいたとしてですね、もちろん、教会で十分保持できます。私はある教会で牧師さんが目が全く見えない盲目の人が説教しているのを見ましたけれども、全然問題ないですよ。何の問題もないです。そういう話を今ここでしてるんじゃないんですね。やはり先ほどと同じ神の清さを代表している、
欠陥が神にはないんだよ。ですね。汚点が全然ないんだよ。ということを表す責任を負っている人たちなので、今ここで、この、こういう人たちは、奉仕に預かることができる。まあ、でも食べることができますね。ここで、神のパンは食べることができると。ありますから、この聖女の中にはいることはできるんですけれども、聖女っていうかその幕屋の中にいることはできるんですけれども、中で奉仕はできないということですね。そして、次ですね。行きましょう。22章ですね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子らに告げよ。イスラエル人の聖なる者は、私のために聖別してしなければならない。彼らは私の聖なる名を汚してはならない。それは彼らが私のために聖なるものとすべきものである。私は主である。彼らに言え、世々にわたり、あなた方の子孫の誰かが、イスラエル人が主のために聖別した聖なるものに、汚れたままで近づくなら、そのものは私の前から断ち切られる。私は主である。アロンの子孫のうち、雷病人、または漏出のある者は誰でも、清くなるまで聖なるものを食べてはならない。また死体によって汚されたものに触れるもの、精を漏らすもの、あるいはすべて人を汚す群生するものに触れるもの、あるいはどんな汚れでも人を汚れさせる人間に触れるもの、このようなものに触れるものは夕方まで汚れる。その人は体に水を浴びずに聖なるものを食べてはならない。ただし日が沈めば彼は清くなり、その後聖なるものを食べることができる。それは彼の食物だからである。自然に死んだものや野獣に先殺されたものを食べて汚れてはならない。私は主である。彼らが私の戒めを守るなら、彼らがこれを汚し、そのために罪を負って死ぬことはない。私は彼らを聖別する主であると、いうことですが、祭司自身が今まで学んできたレビ記でこの汚れるって言ったものありますよね。この汚れた動物を食べるとかですね。あとは何ですか、漏出物が出てくるとか、雷病であるとかですね。それは汚れているっていうのが書いてありましたけれども、祭司がそのようになったら、清められるまで待たなければいけないと、いうことが書いているわけなんですね。で、ここで私たちに適用できることは、教会において、汚れを持ったまま、神様に奉仕することはできない。私たちの行いや私たちの思いに罪や汚れを宿したまま、それを告白しないまま奉仕を行うということはですね、自分が主との交わりにおいて、なんていうんですか、なんか障害が出てくるのみならず、他の兄弟姉妹に、そうですね、深刻な傷を、もたらして、しまうんだよということであります。で、教会というのはほっとする場であると同時に、そうですよ。愛の結びつきですね。でもその愛というのは清い愛の結びつきです。ある意味で、私たちはですね、英語だとアカンタビリティという言葉がありますね。そのそれぞれに責任を持った関係なんだ。例えば嘘をついていると言ったら兄弟を傷つけるわけですよね。で、他にも、ね、私はクリスチャンだと言っておきながら、本当にクリスチャンとしてやってはいけないことをずっとやっている。そしたら、他の兄弟に傷つけていく。だから本当に私たちは、兄弟に責任を持っていくということは、主に対して責任を持っていく。だから、私たちの体は、自分一人の自由なものではなく、本当に、キリストの体のそれぞれが役割を果たしている、その、私たちが月曜から土曜、金曜日あるいは土曜日までですね、過ごしていく間であっても、それは本当にキリストへの愛と同時に兄弟たちへの愛もあるがゆえに、その汚れに触れていかないという必要があるわけですね。そして次ですね、十節です。一般の者は誰も聖なるものを食べてはならない。祭司と同居している者や雇い人は聖なるものを食べてはならない。祭司に金で買われた者はこれを食べることができる。またその家で生まれたしもべも祭司のパンを食べることができる。祭司の娘が一般の人と結婚したなら、彼女は聖なる奉納物を食べてはならない。祭司の娘がやもめあるいは離婚された者となり、子供もなく娘の時のように再びその父の家に戻っていれば、その父の食物を食べることができる。しかし一般の者は誰でもそれを食べてはならない。誰かが誤って聖なるものを食べるなら、
それにその5分の1を足して、その聖なるものを祭司に渡す。イスラエル人にその主に奉納する聖なるものを汚し、聖なるものを食べて、その罪化の咎を負うようにさせてはならない。私は彼らを聖別する主だからであると。
一般の人たちが食べてはならない、ということですね。この備えパンにありますよね。このパンがありますよね。で、それを最初の人たちは食べるわけですよ。でも他の人たちは、一般の人たちは食べてはならないと。
まあ、いうことなんですけれども、いいですか？教会というのは、二つの意味があります。ですか？目に見える教会があります。ですね。
目に見えますよね。あとは、組織があって、建物があったりですね。まあ私たち、建物ないですけども。
で、もう一つは、目に見えない教会ってあるんです。で、それは何かというと、真に、イエス様を自分の救い主として主として受け入れ、聖霊による、御霊による神聖、新しく生まれた人のみが持っている教会なんです。聖霊によって私たちはバプテスマを受け
ですね。
洗礼を受け、キリストの体になったって聖書に書いてあります。で、この中に、誰一人としてイエス様を信じていない人、そのふりをしている人は、入ることはできないんだよ。ということを表しているわけなんですね。どんなに私たちが仲の良い間柄であったとしても、どんなにその人が、なんていうのかな、そうだね、自分の家族であったりですね、そのつながりがあったとしても、その、もう本当に境界線というのは、はっきりしているわけなんですね。もうこれはっきりともね、天国に行くか地獄に行くかでもはっきりと、その時にこう分かれていくわけですけれども。そして、私たちが儀式として霊天という言葉です。礼拝の礼にですね、天は分かるんです。辞典の天かな。ね。典型的な天ですね。霊天という言葉を使いますけれども、聖書の中には二つ書いてあります。まず、バプテスマを受けるということですね。バプテスマ。水の洗礼ですよ。洗礼。ですね。で、もう一つは聖餐式ですね。イエス様が過ぎ越しの食事の時に、これは私がの裂かれる肉であると。体ですよ。取って食べなさいってパンを食べたわけですね。で、もう一つは、これは私、あなた方のために流される新しい契約の血ですよと。これを取って飲みなさい。ブドウ酒を飲んだわけですね。で、これ聖餐式です。で、これは、本当にイエス様を信じた人だけが、預かることができるものなわけなんです。ですか。で、その他の人たちが預かっては、ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と罪に対して罪を犯すことになると、第一コリントの11章の27節に書いてあります。なんですが、ここまで言ったんですが、興味深いのはですね、興味深いのは、ダビデが、サウルから逃げる生活を始めたときに、食べ物も何もなく出てったんですね。で、その幕屋のところに来て、祭司に何か食べ物はありませんかと言ったときに、その祭司が持っている食べ物というのが、もう、その神様に捧げた、その備えのパンの机の上に捧げたパン、聖なるパンしか残ってなかったわけです。で、これしかないと。でも彼は、ダビデがその困窮している、困っているのを見て与えたんですよね。で、それに対して咎めが何もないわけです。聖書の中には。で、この話を実はイエス様が言及されているところがあるんです。で、それは、安息日に畑を取りました。麦畑ですね。で、ひもじかったので、そのお腹空いてたので、それを取ってですね、こう、こねてですね、弟子がですね、食べてた。で、この殻を取る行為っていうのがですね、もうなんか予測できてるね、仕事だっていう解釈だったんですね、当時の人たちは。で、これは安息日の掟に犯してると。で、イエス様がその時に引用されたんですよ。これやったじゃないかって。もっと大事なのは、憐れみなんだよ。憐れみだよ。だから、私たちは、献金であるとか、または生産式であるとか、いろいろと大事にしなければいけないものがあります。 これは本当に非常に大事なものです。ですから、礼拝に出てくるとかですね、祈るとか。だけれども、ですか、ガチガチにしないでくださいっていうことですね。ガチガチにしてはいけない。今日の朝からツイッターで見てたらですね、西東京のカルバリーの三藤さんのツイッターのところに変なこと書いてる人いたんですけど、ある教会では、給与の何ですか、なんか、明細ですね。それを持ってこいと言ってですね、そこで10分の1あなたはこれだけ捧げるんだと。それ極端ですね。本当に極端です。ですか。で、これ、天引きされたなのか何のかっていう話も出てくるんですけど。極端ですね。ですね。いや、そういうことを、憐れみの方が勝ってるんですね。憐れみの方が勝ってます。ですか。だからといって、おろそかにしてはいけないと。イエス様はおっしゃってるわけなんですけれども、このバランスが大事ですね。そして、いいですか？ですね。次行きましょう。17節からですね。ついで主はモーセに告げて仰せられた。アロンとその子ら、またすべてのイスラエル人に告げて言え。誰でも、イスラエルの家の者、またはイスラエルにいる在留異国人が捧げ物を捧げ、聖願の捧げ物、あるいは進んで捧げるもの、捧げ物として、全焼の生贄を主に捧げるなら、あなた方が受け入れられるためには、それは牛、羊、あるいはヤギのもののうちの、ヤギのうちの傷のないオスでなければならない。血管のあるものは一切捧げてはならない。それはあなた方のために受け入れられないからである。また人が特別な誓願を果たすため、あるいは進んで捧げる捧げ物として、牛や羊の中から和解の生贄を主に捧げるときは、それが受け入れられるためには傷のないものでなければならない。それにはどのような結果もあってはならない。めくらのもの、折れたところのあるもの、傷のあるもの、あるいは海の出るもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるもの、あるいは あなた方はこれらのものを主に捧げてはならない。また、これらのものを主への火による捧げ物として祭壇の上に捧げてはならない。牛や羊で足が伸びすぎているか、または苗縮んだものは、進んで捧げる捧げ物とすることはできるか、聖願の捧げ物としては受け入れられない。あなた方は睾丸の押しつぶされたもの、砕けたもの、裂かれたもの、切り取られたものを主に捧げてはならない。あなた方の血でそのようなことをしてはならない。またあなた方は外国人の手から何かこのようなものを受けて、あなた方の神のパンとして捧げてはならない。これらのものは損なわれておらず、おり、欠陥があるから、あなた方のために受け入れられなければならない。ということですが、先ほどは、障害があってはならない。この祭司たちはですね、欠陥があってはならないということがありましたけれども、今度は逆に、捧げる生贄に欠陥があってはならないということなんですよ。どうですか？さっきからもう完璧、完璧、完璧。全部が完璧なものを捧げていく。最善のものを捧げていく。というのを見ることができたかと思いますけれども、なぜかって言ったら神様が完璧な方からです。ですから。いや、ちょっと待ってください。私そうなんじゃないです。そしたら、いいですか？今日アップしますんで、ね、第一礼拝聞いてくださいよ。いいですか？そしたら、初めに戻ってください。ですか？何ですか？ここは今、何章ですか？ 22 章ですよ。1章から16章まで何が学びましたか？生贄を通して、神に近づくってことを学びました。イエス様が生贄となってくださったんだよ。ですね。故に私たちは応答として神様に捧げていくんだよ。神様に捧げることによって礼拝を持つわけですけれども、あくまでもイエス様がまずはじめに私たちのために捧げてくださったんだよ。だからここでも完璧なんだけれども、完璧な方が私たちの罪のために死んでくださったわけですよ。この生贄が表しているのはまさにイエス様ご自身のことです。イエス様が罪を持っておられなかった。ですね。神様はそういう完璧な人でなければ、受け入れることはできなかったわけです。もしイエス様罪を犯してたら自分の罪のために死ぬことはできたかもしれませんけれども、私たちの身代わりにはなることはできなかった。でもイエス様は身代わりになることができたのは、罪を持っていらなかった。犯されなかったわけです。
罪という言葉を聞いたときに二つのことを考えてください。まず性質があります。生まれたときから持ってるんです。DNA のように。イエス様はそれもなかったんです。どうやって？夫婦関係で生まれたんじゃないんですね、イエス様。どうやって生まれましたか？処女マリアに、聖霊によって、マリアが身ごもったわけですよ。だから、途切れてるわけですよね。罪を持ってらっしゃらなかったと同時に、十字架に至るまで罪を犯されなかった。どちらもあります。どちらにおいてもイエス様は清かったんです。ですから、今、ここで、この完璧なものを捧げていかなければならないということが書いてありました。で、次に26節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。牛か羊かヤギが生まれた時は、7日間その母親と一緒にしておく。8日目以後、それは主への火による捧げ物として受け入れられる。しかし、牛でも羊でも、それをその子と同じ日にほふってはならない。主に感謝の生贄を捧げるときはあなた方が受け入れられるようにそれを捧げなければならない。その同じ日にこれを食べ朝までそれを残しておいてはならない。私は主であるですね。まずこの27節と28節には、とても神様が動物に対しても憐れみを持っていらっしゃることがわかりますですね。わかりますか？母親のところに7日間はいさせなさいって言ってるわけですよ。その1歳の、羊を、子羊を捧げなければならないと神様おっしゃってる部分が多いんですけれども、7日間は一緒にいさせなさいと。で、もう一つは、同じ日にほふるなと。むごいですね。あと、以前はですね、母親の父で、子ヤギの、あれ、その、ヤギでしたっけ？その肉を焼いて、煮てはならないと。むごいですよね。それをしてはならないよという動物に対する神様の配慮もここに現れているわけです。そして次に感謝の生贄っていうのが朝まで残しておいてはならない。これも以前にも出てきましたが、感謝って新鮮じゃないとダメですよ。フレッシュ、なんか、生鮮食品の、ところにね、置いてないといけない感謝っていうのはね。つまり、どういうことかって言ったら、過去は良かったな。3年前はな、本当に素晴らしい救いの体験をしましたよ。今どうなんですか？もうね、もうやってらんないよね、教会生活。これダメだよって言ってんですよ。腐ってるよって言ってんですよね。今日も感謝してるよ。明日も明日で感謝してるよ。これが感謝の生贄なんだよ、ということですね。で、最後。あなた方は私の命令を守り、これを行え。私は主である。私の聖なる名を汚してはならない。むしろ私はイスラエル人のうちで、聖とされなければならない。私はあなた方を性別した主である。あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から連れ出した者、私は主である。ですか？もう一度ですね、思い出してください。聖である。聖であると神様はおっしゃっています。私たちが忘れてはいけないのは、神は清い方なんだ。ですか？ですか？清い方なんだ。だから私たちは、汚れを持ったまま、神様と付き合うことはできないんだ。じゃあ私はできません。そうじゃない。そしたら最初に戻ってください。イエス様が身代わりに死んでくださって、私の罪を清めてくださったんだ。ですね。この連続です。この連続です。そして23章。ここからですね、ガラッと変わっていきます。23章から、26章までかな。27章。まあ、最後まで言ってもいいかもしれませんけども、今までは個々人の清めのことが取り扱われていました。今度23章からは、皆で行っていくことに入っていきます。特に約束の地に入ってからのことが書いてあります。23章では、祭りですね。祭りを収穫が与えられている中において、それを捧げていく祭りを行っていくわけなんですね。で、それが清い祭りでなければいけないと。私がその祭りを与えるよと。それを守っていきなさいということであります。では、読みます。ついで主はモーセに告げて仰せられた。
イスラエル人に告げて言え、あなた方が聖なる会合として召集する主の霊祭、すなわち私の霊祭は次の通りである。6日間は仕事をしてもよい。しかし7日目は全く休みの安息、聖なる会合の日である。あなた方は一切の仕事をしてはならない。この日はあなた方がどこに住んでいても主の安息日であると。ということですけれども、まず、霊祭という言葉。これ例年行われる祭りということです。年中行事ですよね。年中行事です。例年行われる祭り。けれども、その前に神様はその年中行事として年に一回行われる、年中行事として年に一回行われる、その祭りを話す前に週に一回行われる集まりを話しています。それが安息日なんだと。実家にありました。第4番目のあれですね、戒めですね。安息日を覚えて、これを聖なる日とせよと、いうことで、神様が、これをイスラエルに与えられたわけなんです。ですか？これをですね、クリスチャンも守らなきゃいけないと言ってる人たちがいるんですね。で、土曜日に守ってます。文字通り。土曜日なんです。安息日で日曜日だっていうふうに勘違いする人多いんですけど、土曜日ですね。で、もっと正確に言いますと、金曜の夜から土曜の夜です。ユダヤ人の数え方は聖書に従って、夕方、日没から一日が始まりますので、今でもそうです。今でもイスラエルに行ったら、金曜の日没から安息日が始まり、土曜の日没になったら活動を始めます。ですね。で、クリスチャンには違うんです。クリスチャンは違います。もうそれはっきりと聖書に書いてあります。が、とてもいいサイクルですね。一週間に一度、休み。皆さん何してますか？まずクリスチャンになる前は。僕、虚しかったなぁ。なんかね、朝の政治談義をですね。なんかテレビで見たなぁ。なんかつまんないよね。聖なるものとしなさいってのはとってもいいことですね。神様に出会うよ。で、そこで、肉体の休みはまあ、もちろん、私たちはですね、礼拝に出なくたって休むことはできるわけなんですけども、霊の休みっていうのは、もう礼拝で取ることができるわけですね。イエス様が言われたテテレスタイ。すべては成就した。救いが完成したんだ。もう何もすることがないんだ。私が本当に神に対して付け加えることのできる、その正しい行いって何一つないんですよ。もう全部神様してください。恵みなんです。だからその中に休みなさい。私は、重荷があるもの、疲れているものは私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげようとイエス様言われました。そして私の首輝を追いなさい。首輝を追われされるの。でもイエス様言った。私の首輝は、何て言いますか、軽いって言ってるんですよ。戒め重いな、なんかいつもなんか命令されて。って言ったらそれは、イエス様から来たものではない。自分が勝手に勘違いして、追っている重荷であることを知ってください。神の命令は重荷とはなりませんと聖書に書いてある。愛の関係だから。重荷にならないんです。愛してる人にとって一生懸命これやらなきゃいけない。ってやりますか？やんないでしょ。愛してる人のためやったらなんか忘れてますよ。自分がやってることさえを。ですね、という、霊的な休みを得ることができます。ですか？これって大事なんですね。無理やり、ある意味でなんかイスラエルたちって休んでるからいいですよね。だってバスまず通ってないですからね。タクシーもほとんど見つけられないし。これいいですよね。で、私、風邪ひいちゃうっていうのもですね、なんか神様が与えてくださってる無理やり休ませてるあれかなとかって思ったりするんですけれどもね。本当に忙しい社会の中に生きてますね、私たちね。気をつけないとダメです。ですね、気をつけないとダメです。本当に優先順位が何か。休むっていうこともある意味で、務めなんだよ。休んで神様を見ていく。ですね。で、次に行きますよ。4節から、あなた方が定期に召集しなければならない聖なる会合、すなわち主の礼祭は次の通りである。第1月の14日には夕暮れに杉越の生贄を主に捧げる。この月の15日は主の種を入れないパンの祭りである。7日間あなた方は種を入れないパンを食べなければならない。最初の日はあなた方の聖なる会合とし、どんな労働の仕事もしてはならない。7日間、火による捧げ物を主に捧げる。7日目は聖なる会合である。あなた方はどんな労働の仕事もしてはならないと。 いうことで、祭りの第1月は、いわば正月は、杉越の祭りから始まります。3月の終わりから4月の初めにかけてですね、太陰暦に従っているので、今の私たちが使っている太陽暦に従うと、ちょっとこの、しょっちゅう変わるわけなんですよね。そこらあたりですよ。そしてもうすでに私たちは出エジプト記の12章の学びにおいて、また13章の学びにおいてこれ終わったので、そこの意味、意義を詳しく知りたければ、どうかそこに該当する聖書の学びを、後でホームページからダウンロードして聞いてください。その祭りの手順一つ一つに、イエス・キリストが行ってくださったことが、はっきりと書かれているわけなんです。第一コリントの5章の7節には、こう書いてあります。新しい粉の塊のままでいるために、古いパンダネを取り除きなさい。あなた方はパンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊、キリストがすでにほくられたからです。杉越の子羊はイエス様ご自身を表していたわけです。そして事実イエス様は杉越の祭りの日に十字架につけられて死なれました。もう何度か聞かれている方はいらっしゃるかもしれませんが、私はクリスチャンに質問するんですね。杉越の祭りっていつか知ってますか？知りません。イースターっていつか知ってますか？はい。4月の初めでしょ？それだけ分かってないんですよ。杉越の祭り。だから3日後にイエス様が蘇りましたよね。杉越の祭りの日ですよ。すぐに分かるはずなんです。それだけ、ですか、イエス様言われました。私は律法預言者を破棄するために来たので、成就するために来たんだ。成就するために来たんだ。ですか。紀元前1400年ぐらいにですね、神様が定めてくださったこの律法は、実はイエス様がメシアがされることを指し示していた。そして国民生活として、国民の祭りとしてですね、このメシアが自分たちのために死んでくださるということをお祝いするように定めてくださったんです。今こうやって話してますけれども、じゃあ今ユダヤ人の人にですね、聞いてみてください。お前何言ってんの？なんじゃねえよ。ってこういうふうに否定しますね。わからないです。わからないです。で、イエス様を信じたユダヤ人の人にですね、コサメサの教会で、一緒に祈り会の時に一緒にいたんですけども、正月みたいに守ってるんですよ。でも全然何の意味かわかんないで、ただやってたってこういうふうに言うんですよね。かわいそうなんですけど、この、覆いが被さってるって第二コリントかな？第二書いてありますよね。この、本当にこの、取り除かれないとわからない話なんですけれども、そういうことを表しているわけですね。そしてここの中には、15日から7日間、種を入れないパンの祭りがあると書いてあります。これ種ですね。イースト菌ですね。で、これも説明しました。以前説明しましたが、この菌、イースト菌、種というのは、粉全体に広がっていくものなので、これ罪を表している象徴として聖書の中に出てきます。ちょっと罪いいだろう、ちょっとぐらいって言ったらですね、どんどん全体広がっていっちゃうんですよ。ですね。だからこれ全部取り除きなさいと言ってるんですけど、なんでこれが杉越の祭りと一緒に送られてるかっていうと、その直後に送られてるかって言ったら、イエス様が流してくださった血によって、私たちの罪は全部取り除かれたんだってことです。いいですか？残されてるのないんですよ。いやもうこのやっちゃった罪は無理でしょう、イエス様。無理じゃないんです！イエス様言われました。人の子、キリストを冒涜する罪でさえも許される。聖霊に対する罪は許されないよってイエス様言われた。その聖霊に対する罪って何かって言ったら、イエス様が全部罪を許してくださったという、その神様の許しのプレゼントをいらないよっていうことなんです。私はもうこれ無理ですからいいですって。できませんよって。で、これが唯一の許されない罪です。許しが提供されているのに、それ断る罪。でも他のは大丈夫。全部取り除かれたんです。全部ですよ。これもう一度思い起こしてください。それだけ血は、イエスの流された血は清いんですね。力があるんですよ。全部洗い流してください。そして、今度は、 9節からですが、ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、私があなた方に与えようとしている地にあなた方が入り収穫を刈り入れるときは、収穫の初穂の束を祭司のところに持ってくる。祭司はあなた方が受け入れられるためにその束を主に向かって揺り動かす。祭司は安息日の翌日それを揺り動かさなければならない。あなた方は束を揺り動かすその日に、主への全焼の生贄として一切の傷のないオスの子羊を捧げる。その穀物の捧げ物は油を混ぜた小麦粉10分の2エパであり、主への火による捧げ物、なだめの香りである。その注ぎの捧げ物はブドウ酒で1品の4分の1である。あなた方は神への捧げ物を持ってくるその日まで、パンも入り麦も新穀も食べてはならない。これはあなた方がどこに住んでいても、よいよ守るべき永遠の掟であると、まあ、いうことですけれども、初穂の祭りが、この杉越の祭りの3日後、その安息日の翌日、つまり日曜日に行われます。そうだね。うん、日曜日に行われるんです。か。で、この初穂というのは大麦です。大麦。ね、この時期にイスラエルの地、あの中東では、この収穫されるわけですけれども、初めてのものを持ってくるということってとっても大事なんですね。初めのものを持ってくる。この箴言の3章の9節に、あなた方の財産とすべての収穫の初物で主をあがめよ。初めという言葉は順番の初めでもあるんですけれども、その優先順位の初めという意味も含まれます。まず私たちが神様から与えられた財産、まあ、具体的に言ったら給料と言っていいでしょう、現代社会では。または他のものから与えられるものもあるかもしれません。その中で最後の最後に余ったものを神様に捧げるって言ったら、おのずと自分の霊的生活がどうなってるかがわかるわけなんですよね。でも初めに与えられた時に、これは神様のものだけれども、私は与えられたけれども、感謝してるから、いつも神様に感謝してるから、私はこれをあなたのにその10分の1を取って、そして捧げていきます。そしたらどうなりますか。その残ったものってのも全部これ神様のもので、責任を取ってくださるっていうのは、この意識が変わってくるわけですよ。これ神様が責任を取ってくださる。神様の、私言われた通り捧げてるんだから、そして私はこれ管理してるだけなんだと、残りの9分の、10分の9か、私管理してるだけだと。だから神様が必ず必要を満たしてくださるんだと。ですね。で、実に、もうこれ奇跡が、もうそれね、クリスチャンで、本当にもう10分の1どころかもっと捧げてる人もいるんだけれども、もう奇跡ですよ。どんどんどんどんどんどんどんどんこの与えられていくんですね。必要が与えられ、必要が与えられ、必要が与えられ。豊かなんです。アメリカはなんであんなに豊かになってるか。いろんな人がいろんな説明しますね。でもアメリカほど、その、いろんなところにこう、援助金であったりですね。いろんなものですよね。例えば、福祉制度ってあるじゃないですか。ですね。教会が昔やってたんですよ。教会が貧しい人になんかやってたんですよ。今は生活保護あるじゃないですか。ね。教会がやってたから、そんな法律で定める必要なかったぐらいだったんですよ。なんで与えてるのに祝福されてんだ、豊かなのか。神の原則っていうのがあるんですね。ちょうど重力の法則があると同時に空気力学の法則があって、飛行機は飛ぶように。この見えないところに神様の法則が働いていて、与えることによって神様が豊かに霊的に祝福してくださる。という原則があるからなんですね。で、今ちょっと長くなってしまった、ちょっとずれてしまったんですけども、それで初穂というのは、代表しています。残りのすべてを代表してるんです。で、イエス様はいつ蘇られましたか？はい。トリビア、クイズ。何曜日に蘇られましたか？日曜日なんですよ。日曜日の朝なんです。杉越の祭りが金曜日だったんです。3日目にイエス様が蘇られたんです。この初穂の
祭りの日にイエス様がよみがえられて、ゆえに聖書では、ですね、第一コリントの15章の終わりの方、途中ら辺かな、こう書いてますね、20節ですね、こう書いてます。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。というのは死が一人の人を通してきたように、死者の復活も一人の人を通してきたからです。すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされているからです。ということで、イエス様がよみがえられたのが初めてだったんです。ちょっと待って、その前だってよみがえった人いるじゃないですか。その通りなんです。旧約聖書にはエリア、エリシャを通して生き返った人が出てきますし、そして新約聖書の中では当然イエス様ご自身がヤイロの娘であるとかラザルをよみがえらしました。でも大きな違いは、よみがえったと言っても同じ肉体を持っていたんです。その後は死ぬんですよ。死ぬんですよね。でもイエス様がよみがえったというのは、よみがえった後永遠に生きる朽ちない体としてよみがえったんです。これは初めてだったんです。初歩だったんです。ゆえにキリストに連なる者たちも代表としてイエス様がよみがえったのであるから、私たちも死んでもまた生きるという希望が与えられているんです。これが福音であります。これが私たちの希望であります。罪に対する報酬は死です。その死にイエス様が打ち勝ったんだ。まず私たちは力を持っているということです。神が死者を蘇らせる力を持っている。だからどんなに私はこれダメだと思っても、信じる者には働いている新しい命、力が与えられているんだということ。そして私たちは死を恐れる必要があります。死を恐れる必要ない。怖がる必要ない。生きる希望があります。そして、次に、いきますよ。あなた方は、安息日の翌日から、すなわち、奉献物の束を持ってきた日から、満7週間が終わるまでを数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げなければならない。あなた方の住まいから奉献物としてパン、主への初歩として10分の2エパの小麦粉にパン種を入れて焼かれるもの、2個を持って来なければならない。そのパンと一緒に主への全焼の生贄として一切の、傷のないオスの子羊7と若い牛1と牛羊2と、また主へのなだめの香りの火による捧げ物として彼らの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げる。また親木1頭を罪のための生贄とし、一切のオスの、子羊2頭を和解の生贄とする。祭司はこれら2頭のオスの子羊を初穂のパンと一緒に奉献物として主に向かって揺り動かす。これらは主の聖なるものであり、祭司のものとなると。ということで、ここは五旬節についてですね、先ほどの初穂の祭りから49日、7週ですからね、数える。だから7週の祭りとも呼ばれています。ですか？で、日曜日ですよ、また。日曜日。ね。で、その時に、この生贄を捧げてですね、この和解の生贄も捧げるんですけれども、もう一つはですね、このパンを捧げていくんですね。見てください。このパンが普通と違うんですよ。パン種を入れて焼かれるものと、重大説に書いてあります。パン種が入っているんですね。イエス様がよみがえられて、イエス様はご自分が復活されたことを40日間弟子たちに表されました。これ使徒の働きの一章に書いてあります。そしてあなた方はエルサレムで待っていなさい、父の約束を受けるまで待っていなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、私は聖霊のバプテスマを授けると。で、10日間ですね、屋上の間で
彼は祈ったんですよね。そしたら激しい風が吹いて炎の下のようなものが降りてきてですね、そして彼らは聖霊で満たされ、それぞれが外国の言葉を語ったと書いてあります。そしてその後にそこにいたユダヤ人たちがペテロの説教を聞いて悔い改めて水のバプテスマを受けました。5000人いたそうです。教会が誕生したんですよ。五旬節は教会の誕生を表しているわけですね。聖霊が与えられたことによって教会が誕生しました。教会というのは本当に不思議なところです。キリストが満ち溢れていると言われているにもかかわらず、なぜか問題があるんです。もし問題がなかったら使徒の手紙なんて書かれていません。問題があるからそれを矯正する、正すために書いているようなもんですよ。進めを行っているもんなんですね。問題がある。さっきも言ったようにコリントの教会はもうすごいですね。まあ、ちょうど歌舞伎町でなんか教会やって、なんかなんかいろんな人が入れに代わり立ち代わりっていうイメージが、ある。まあ、でも、妙にですね、この知的にですね、優れてる人が多くてですね、こう、高慢になってるっていうのもあってですね、もう本当に、いろんなめちゃくちゃな、ところがあるにもかかわらず、あなた方は清められたものですとパウロ言ってるんですね。不思議ですね。教会って不思議なんです。神様が、見なしてくださっている。祝福してくださっている。と同時に、まだ、天に引き上げられてないんです。不完全なんですよ。不完全なんです。パンダネが入ってる。わけなんですね。まだ罪が残っているわけなんです。で、このことを分かっていない人は、教会を離れたりします。ああ、教会というのは偽善者の集まりだ。自分は偽善者であることが分からないでね。あるいはですね、裁くことをするんですね。ああ、こんな悪いことがあった。え、ダメ。確かにね、清めって大事ですよ。大事ですよ。教えにおいても、その実際のこの行いにおいても清めって大事ですよ。大事なんですけども。さっきも言ったように、もっと大事なのは、憐れみ、正義と呼ばれているものですよね。で、このように、不完全であるからこそ、次大事ですよ。愛していく。忍耐していく。イエス様どうやって私たち愛されました？罪を忍耐して愛してくださったんです。罪を認めるということじゃないです。罪は認めないんです。でも、その人が罪から助か、その人が本当に、この神に受け入れられたものとしてですね、この助けていく、お互いに忍耐し、お互いに許し合っていく、キリストを実践していく集まりなんです。むしろ不完全であるからこそできるんですよ。で、あと2つのパンがある。気づきました？見てください。ここで2個の17節、2個ね。なぜかエペソの2章において2つのものが1つになりという言葉が書いてあります。で、その2つというのは何かというと、ユダヤ人と異邦人なんですね。で、使徒の働きを学んでいる人はよくわかりますけれども、ユダヤ人の中でこの教会が始まりました。で、ユダヤ教の人は異邦人とは一切付き合わなかったんです。先ほど言ったように食事もしなかったですね。ところが、神様が徐々に、夢や、あとは御霊によってですね、いや、違うんだよ。私は異邦人も清めるんだよって教えられて、それで彼らが異邦人を受け入れるようになっていったんです。二つのものが一つになっていった。ということをここで表しているわけなんです。私たちがどうやって一つになることができるか。許し合うことです。寛容になることです。へりくだることです。励ますことです。 愛者ということですね。これ積極的に行っていくことによって一つになっていくことができます。で、次に残りの部分読みますね。21節。その日あなた方は聖なる会合を召集する。それはあなた方のためである。どんな労働の仕事もしてはならない。これはあなた方がどこに住んでいてもよいよ守るべき永遠の掟である。あなた方の土地の収穫を借りれるとき、あなた方は借るときに畑の隅まで買ってはならない。あなたの収穫の落ち穂も集めてはならない。貧しい者と在留国人のためにそれらを残しておかなければならない。私はあなた方の神、主であると。いうことで、これはもう以前にも出てきた戒めなんですけども、なんでここに出てきてるかって言ったら、これは小麦の収穫の収穫祭なんですね。この五旬節っていうのは、この、さっきのこの収穫物をですね、この奉献物でパンを捧げる小麦ですよ。さっきは大麦だったんですよ。でも、ここでは小麦ですから。だから、収穫しているときに、その隅々まで刈り取るなと。それは、わざといい加減に刈り取って、残しておいて、そして、落ち穂を貧しい人や在留国人ややもめに取らせなさいとこう言ってる。福祉制度です、当時の。で、これが見られるのが、ルツ期ですね、ルツ期。大麦の季節と小麦の季節、どっちも出てきますね。ボアズの畑のところで、このルツが、それを、この、拾っていたという話になるわけなんですね。ということで、ここまでで、春の祭りが終わるんですよ。ですか？そして、ブランクが空いて、次は、秋の祭りに、なっていきます。そうですよね。これ5月ぐらいですね。五旬節は5月かなあたりですよ。5月か、あと6月にもなるかもしれませんね。そして4ヶ月ぐらい空くんです。で、9月の半ばぐらいになるわけです。で、ここから始まるのが、最終的な収穫になるわけですよ。秋だから。ですか？最終的に神様が収穫を行う時期があるんだよ。それが一年ではなく、ここでは一年ですけれども、永遠、この人間の歴史の中で、最終的に全ての事柄を清算するときですね。決算するとき。皆さん会社通っている方はわかりますよね。決算日がありますよね。決算するときがあるんだよということがあるわけなんです。ですから、最初に出てくる、この二つのところは、このね、戒めっていう言葉できます。悔い改めにかかることなんですね。そして最後に喜びがあるんですけれども。ですか。で、これは、聖書の初めから最後にまで貫かれている、終わりの日についてを、日を、この、表している祭りになっていきます。で、その終わりの日というのは、この、キリスト教の中ではどのようにしてくるか。イエス様が再び来るときに終わりが来るんだよと教えているわけなんですね。今私たち中間期にですよ。ちょうどなんか夏にいるみたいなもんですね。何しなきゃいけないですか、夏には。待ってるんですよ、ひたすら。で、世話しなきゃいけないんですよ、作物を。害虫がつかないようにとか、水を注ぐとかですね。いいですか。実が結ばれるように私たちは気をつけているわけです。でも実を結ばせるのは誰ですか？神様ですよ。天からの恵みでしかならないわけです。ですか。で、これが、神様が今、どのように教会、私たちを見ておられるか、をよく表しているわけなんですね。実が結ばれるのを待っている。収穫するときまで。あとで神様がそれを刈り取ってですね、ご自分の、その倉庫に入れるわけですよ。で、そのときまで、待ってらっしゃるわけです。で、次23節。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。第7月の第1日は、あなた方の全く休みの日、ラッパを吹き鳴らして記念する聖なる聖号である。会合である。あなた、どんな労働の仕事もしてはならない。火による捧げ物を主に捧げなさい。ということで、はじめはラッパを吹き鳴らすということでありますが、これはラッパって言ってもですね、大抵はお羊の角ですね。ちょっとパッパパッパパッパーっていうのを私たちが想像するようなものでは全然ないですね。うわーなんか甲高い音が聞こえますけれども。で、集まるときに普通
この民数記に出てきます。いろんな、どういう時に、この服かっていうのが書いてありますけれども、その例えば戦争が起こるよとか旅に出るよとかですね、これ人々に呼びかけるとき、集まるときですね。集めるときですね。使うんですね。で、新約聖書の中にラッパ出てくるんですよ。ラッパが。いつか。イエスは戻ってくるときなんです。第一テサロニケの4章。ですね、これ第一礼拝で読んだので、そこは第一礼拝聞いてください。第一コリントの15章を読みます。51節、52節。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。皆さん、この日を待ち望んでますか？待ってますか？終わりのラッパが吹き鳴らされたら、すでに死んでいる信仰を持った人たちは蘇って、そして生き残っている私たちは一瞬にして変えられて、復活の体を持つようになります。復活の体を持つといってもですね、死ぬのを待たなくても、実はいいんですね。どっちかです。死んだ後にもらうか、あるいは死ぬ前に変えられて、そしてイエス様と会うかのどちらかになるわけなんです。そして、そこで、キリストの御座と呼ばれているものがあります。イエス様の前に立つんです。裁きの御座と書いてありますけれども、大事なのはそこで裁かれるということである。いわゆる裁かれるんじゃないんですよ。また俺なんか十字架で許されたんじゃないの？またなんか、裁かれるな。ではないんです。ですか？そこに書いてある、この、第二コリントの5章の10節にこう書いてあるんですが、なぜなら私たちはみんなキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからですと。ありますが、そこでの裁きというのはちょうどスポーツ選手の審判官みたいなもんですよ。審判は何しますか？牢屋に入れますか？違いますね。賞を与えるんですよ、賞を。一等、二等、三等、金、銀、銅ですね。その意味の裁きなんです。つまり、報酬を与えるところの裁きなんです。皆さんがイエス様に従っているということは必ず報いがあるんです。ですか？誰が見ていなかったとしても、報いがあるんです。無駄のように見えるかもしれない。目に見えない財産ですから、これは。けれども必ずイエス様が戻って来られた時に、あなたはよくやった、良いしもべだ、あなたは小さなことに忠実でやったから私は大きなものを任せようという賞を与えられるんですよ。でこれがラッパの、吹き鳴らす日の表しているものですね。で次26節、ついで主はモーセに告げて仰せられた、特にこの第7月の10日は食材の日、あなた方の清ための聖なる聖合となる、会合となる、ごめんなさい。あなた方は身を戒め、日による捧げ物を主に捧げなければならない。その日のうちには一切の仕事をしてはならない。その日は食材の日であり、あなた方の神主の前であなた方の贖いがなされるからである。その日に身を戒めない者は誰でもその民から断ち切られる。その日のうちに仕事を少しでもする者は誰でも私はその者を彼の民の間から滅ぼす。どんな仕事もしてはならない。それはあなた方がどこに住んでいても、世を守るべき永遠の掟である。これはあなた方の全く休みの安息である。あなた方は身を戒める。すなわちその月の9日の夕方には、その夕方から次の夕方まで、あなた方の安息を守らなければならない。はい。ラッパを吹き鳴らしたその日の10日後に、10日ですね、食材の日があります。で、これはもうすでにレビ記の16章で学びました。大祭司が地を携えて、死聖所の中まで行き、そして、この、贖いの蓋のところに振りかけるという、あれですよね。で、それ何を表してましたか？イエス様ご自身が、ご自分の血を、父なる神様の座に携えていくんだ。つまり私たちが天国に入ることができるように、一切の処理をしてくださったということなんです。ですか？で、これを表しているという。だから、全く休みというのを強調されています。全く休み。もう全部終わったんだ。あなたが救われるためにしなければいけないのは一切ない。働くな、行うなってこう言ってるんですよ。 でも人間やるんですよね。いや、もっとやんないと、頑張らないと、正しくならないとダメ、とかなるわけですよね。不思議だよね。不思議ですよ。恵みってね、昨日話しましたよね。本当わかんない。難しい。でも恵みなんです。で、戒めるっていうことは、これ断食って意味です。断食。ですね。断食です。断食というのは、ですね、このあるものを断ちます。必ずしも全部を食べてはならないということではないんですね。全部食べてならないということではないんです。一部を断てばいいんです。ある時。だから水だけ飲む人もいますし、あるいは、例えばお菓子をやめるとかね。で、何するか、その断った間何するかって言ったら、神様のことを考えてるんですよ。ね。食事するって、あれ、時間取られますよね。もう一日これでなんか動いてるみたいなもんじゃないですか。だから生きてるために食べてるのか、食べるために生きてるのか、わけわかんなくなってきますよね。それを断っていくことによって神様に集中していくと、まあ、いうことがこの断食の目的になっていきます。で、いいですか？ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。ごめんなさい。その前にすごい大事なこと言うの忘れました。はい。イスラエル人がここで、すべての人の、そのすべての罪が贖われるわけですよね。贖われるわけです。で、これは実際に世の終わりに贖われるという約束があります。で、これは興味深い。非常に興味深い。なぜかというと、どうやって彼らがその罪が清められるかって書いている箇所が、こう書いたんですね。ゼカリアの12章なんですけど、9節からなんですけどもね。こう書いてある。彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見、一人子を失って嘆くように、そのもののために嘆きと。自分たちが突き刺したもの、私、これ神様ですよ。私を仰ぎ見。なんのこっちゃいな。さっぱわかんない。どうやって神様を突き刺すことができるんですか？これは、旧約の中にある、イエス様が十字架につけられたことの予言なんですよ。そして、自分たちの先祖が、実は、自分たちの先祖が突き刺して十字架につけたあのイエスが私たちが待っていたメシア、キリストなんだということに気づいて悔い改めるわけなんですね。で、これが世の終わりに定められているんです。ですからキリスト者はイスラエル抜きには語れないんですよ。将来を語れないんです。イスラエル抜きに異邦人の救いが完成した後にイスラエルが救われるっていう順番なんですね。イスラエルが今一時的に退けられています。その特別なこの、なんですか、あれが。けれども、どんどんどんどん今イスラエルにですね、神様働きかけているのがわかるんですね。これもう1948年にイスラエルが建国されてですね、エルサレムが1967年に イスラエルのものとなってですね。で、今でも、それを嫌がっている世界があるわけ、諸国の民があるわけですよね。この前はですね、フランスかなんかでですね、この、サルコジ大統領とですね、オバマがですね、この、音がですね、この、このマイクの音がですね、これオフになってないの知らないでですね、ネタニヤフ嘘つきだって言ってですね、悪口言ってんですよ。大国二人が、大統領はですね。とんでもない話ですね。とんでもない話です。でもこれは聖書に書いてあると思うんです。さっき読んだ箇所っていうのは、もっと詳しく読みますと、こう書いてます。その日私はエルサレムに攻めてくるすべての国々を探して滅ぼそう。エルサレムは将来すべての国に攻められるんだよ。書いてます。で、これが終わりの時に起こります。けれどもイエス様戻ってこられてこれを救われるんです。で、救われる時に彼らを霊的にも救ってください。あ、なんだ、私たちが十字架につけたイエスがメシアじゃない。それによってイスラエルが救われるんだよ。なんですね。ですか。そして、カリオの祭り行きましょう。カリオの祭り33節行きましょうね。ですか。ついで主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え。この第7月の7月の15日には、7日間にわたる主のカリオの祭りが始まる。最初の日は聖なる会合であって、あなた方は労働の仕事は一切してはならない。7日間あなた方は火による捧げ物を主に捧げなければならない。8日目もあなた方は聖なる会合を開かなければならない。あなた方は火による捧げ物を主に捧げる。これは清めの集会で
労働は一切してはならないと。いうことで、カリオの祭りは、この、7日間祝って8日目にも、その、聖なる会合を開くということで、ここで火による捧げ物を捧げるということなんですが、そして、次にですね、まだ、まとめをしますね。主がね、主が言って、以上が主の霊祭である。あなた方は聖なる会合を召集して、火による捧げ物、すなわち全焼の生贄、穀物の捧げ物、和解の生贄、注ぎの捧げ物をそれぞれ定められた日に主に捧げなければならない。この他主の安息日、またあなた方が主に捧げる献上物、あらゆる聖願の捧げ物、進んで捧げるあらゆる捧げ物があるというふうにまとめてるんですけれども、まだこの狩猟の祭りについてですね、神様おっしゃりたいことがあります。特にあなた方がその土地の収穫をし終わった第7月、7月の15日には、7日間にわたる主の祭りを祝わなければならない。最初の日は全く休みの日であり、8日目も全く休みの日である。最初の日にあなた方は自分たちのために美しい木の実、夏目ヤシの葉と茂り合った木の大枝、また、川淵の柳を取り、7日間あなた方の神、主の前で喜ぶ。年に7日間、主の祭りとしてこれを祝う。これはあなた方が世を守るべき永遠の掟として、第7月にこれを祝わなければならない。あなた方は7日間、カリ用に住まなければならない。イスラエルで生まれた者は皆カリ用に住まなければならない。これは私がエジプトの国からイスラエル人を連れ出したとき、彼らをカリ用に住まわしたことをあなた方の後の世代が知るためである。私はあなた方の神主である。こうしてモーセはイスラエル人に主の霊祭について告げたと。この7日間の間ですね、彼らが行うことというのはもう、この収穫を喜ぶということがまずあります。そして、その間、カリ用です。カリのいおりですよ。そのまま見てください。仮住まいするわけです。家から、家じゃなくて、外に庭にですね、こう、作るわけです。そこに7日間住むんです。今でも正統派のユダヤ教徒はやってますね。やってます。そして、主を喜ぶときにはその収穫物ですね、この40節。美しい木の実です。夏目石の葉と仕入り合った木の大枝ですね。これでも喜ぶ収穫。で、この仮用は何で作ったか、作っているかというと、このも、書いてますね。この43節を見ますと、荒野での旅、ですね。40年間の。その時に神様が守ってくださり、無事に約束の地まで連れてってくださったということを思い出すためで、後世に伝えるためだったんです。で、これどういうことかって言ったら、お父さん、ね、住んでます、今、仮用にね。お父さん、なんか、寒いよ、ちょっと。ね。もう10月ですから、この時期はね。イスラエルもちょっと寒くなりますね。私たちの先祖はね、砂漠に行って、砂漠も結構夜はね、寒くなるんだよ。で、こうやってね、話すことができるわけですよ。で、またお父さん、なんかここ隙間から星が見えるよ、とか言ったら、このようにしてイスラエルの民も天幕に住んでいて、こうやって星を見ていたんだよ。こうやって話していく。こうやって言い伝えられていくんですよね。祭りって素晴らしいですよ。本当に簡単に子供に言い伝えができるわけなんですよね。で、これを行っていたということなんですけれども、面白いことに、世の終わりには、イスラエル人というよりも、世界中の人が、このカリオの祭りを守ることが、ゼカリア書の14章の16節にこう書いてありますが、エルサレムに攻めてきたすべての民のうち、生き残った者は皆、毎年、万軍の主である王を礼拝し、カリオの祭りを祝うために登ってくるということで、みんなびっくりしました？カリオの祭り全然知らないんですけど、大丈夫。神様から教わりますからね。あとで聖書に書いてますから覚えておいてください。カリオの祭りを守ります。で、これは何かというと喜びですよ。祝宴です。いいですか？天の国で、神の国でですね。天の国というか神の国ですね。地上における神の国です。ね。神様が私たちに喜びを、祝福を与えてくださいます。イエス様が、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと、祈りなさいと命じられましたが、祈るだけじゃダメですね。信じないとダメですよ。御国が来るんだ。神の国が来るんだ。理想の国が来るんだ。アダムが罪を犯す前のエデンの園と似たような状態に神様を回復してくださるんだ。この地球は、この日本は、この世界は、神様が初めに願っていた通りに、戻してくださるんだ。イエス様が戻ってこられた後に。ということを私たちは信じることができるから、今世の中がどんなにひどくなっても、自分の状況がどんなに悪くなったとしても、耐えることができる。 希望を持つことができる。キリスト者の力というのは、問題がなくなるということではないです。問題があっても、正常に人間性を持って生きることができるということです。ここに力がある。なぜか。この世を信じてないからです。この世は過ぎ去るんです。政府も信じられないんです。私たちが信じてるって言ってるものは信じられないんです。いや、もちろん愛していく対象でありますけれども、信じる対象じゃないです。神の国が来ることを私たちは信じて、希望を持って生きることができるわけなんですね。ということで長くなりましたが、お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして与えてくださった素晴らしい恵みを今、レビ記の祭りを通して知ることができました。聖なる会合。神様、私たちは本当にイエス様が成してくださった、この技を通して私たちはこうやって集まっていますけれども、これらによって私たち自身があなたの時間の中に生きることが許されていることを感謝いたします。天のお父様、どうかここにいる兄弟姉妹、愛する兄弟姉妹一人一人がここから出た後も聖なるものとしての生活を全うすることができますよう、あなたの恵みによって強めてくださいますようお願いいたします。神様、どうか彼らにあなたの御顔を輝かしてくださって、あなたの恵みとそしてあなたの平安を与えてくださいますように、イエス様の恵みを与えください、神の愛を与えてくださいますように、主の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。